愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も大学院理工学研究科の川崎俊介教授にご出演いただき、大陸の成り立ちなどについてお話を伺います。研究者の方にいろいろお話を伺っておりますと、皆さん研究だけじゃなくてものづくりもする方が大勢いらっしゃるんですけども、先生はやはりいろんなものを作られるんですか？
そうですね、まあ、実験装置で、まあ、ちょろっとしたものとか、
はい、
でちょっとしたまあ、道具ですね、そういうのを自分でちょこちょこっと工夫したりしてます。
でも先生、ちょろっととかちょこちょこっていうよりは大陸の研究をしてらっしゃるので、かなりこう大掛かりな装置とかそういったものが必要なんじゃないですか？
いや、そんなことないです。まあ、今使ってる、まあ、装置としまして、
はい、
まあ、高圧発生装置なんですけど、まあ、大体3万気圧ぐらいまで発生できるような、まあ、小型な機械です。
でもその3万気圧発生できるような装置を、はい、自ら、
いや自分では作らないんですけど、設計図書いて、でそれを、まあ、業者さんに作ってもらったんですけど、
はあ、なぜその3万気圧というような高圧の装置が必要かといいますと、岩石を用いて地球が生まれた頃の状態っていうのを探っていくために、先生がそういったいろいろな装置を設計されたり、そして小さな道具が作られたりしているそうなんですけれども、今その大陸の生成過程の解明をずっと研究していらっしゃるそうですが、まだわからないですか？
まだまだ
まだまだ先生が研究を始めてもうおよそ35年くらいにはなるかとお伺いしておりますけれども、はい、まあ、なんせ地球は長生きですからね。
そう
簡単にはわからないようですが、先週お伺いしましたら、地球というのは大陸と海の部分があって、これはその太陽系の中でも地球しかない作りだと。でその大陸の部分というのは花崗岩出てきてると伺ったんですが、三影石、
まあ、まあ、花崗岩と言いましても本間の花崗岩じゃなくて、はい、花崗岩に似た化学組成を持った岩石、正確に言うとそういうことなんですけども、
あ、それを解明していくためにまずは砕くんですか？
まあ、採取してきた、
はい、
まあ、主に南極の岩石ですけども、
はい、
それをまあ、粉にします。30ミクロンから50ミクロン程度まですりつぶして、
はい、
でそれをそういう粉を高温高圧実験に使うと。砕きますと、はい、石というのはいろんな結晶鉱物というんですけども、それからできているんですが、それは細かくなって、まあ、まんべんなく細かくなる。でそれを高温高圧で反応させるということをやりますので、できるだけ反応性を高めるというので、
はい、
まあ、粉にするわけで細かくします。
なんかイメージですと石っていうのはもう同じもので、例えばこう粘土も多分違う、細かく言えば違うんでしょうけれども、粘土とかをどんなにちぎっても一個一個は粘土じゃないのって思っちゃったんですが、そうではなくて違う物質が合わさって一つの岩石になっていると、はいはい、それを細かく細かくしていって、これがまずあれですよね、大陸の一部を地球の誕生した時まで戻すっていう作業になるかと思うんですが、
はい
はい、それをもう一度再結晶ひっつけていく作業の時に、その高圧高温というのが必要になってくる、
はい、
すごいです。改めて大陸を作るという作業を先生はしていらっしゃるわけですけどもうスケールが違います。その高温高圧というのは地球の、まあ、深部といいますか、大陸なりその岩石ができている状態を持っていくっていうことですか？
そうです。大体 の, 大陸の底いうのが、うん、まあ2万気圧とかそれぐらいの圧力なんですが、
はい、
でそういう圧力の状態に持っていって、で、まあ、温度を上げると、
はい、
でそれで元の岩石がそういう温度圧力の状態でどういうふうに変化したするかということを、まあ、解析しまして、でもっぺん元の石の条件がどうであるかということを再度調べると、そういう あのフィードバックを今やってるところです。
はあ、今あの3万気圧と、はい、そして2万気圧という、はい、あの2つの気圧が出てきましたけれども、はい、あの大陸の底と言われているその地表からだとだいたい深さが60キロぐらいのところの圧力は2万気圧ぐらいだと、
はい、だいたい 3で割ればいいんです。
60キロを3で割るんですか、うん、え、そんな簡単な計算なんですか。
あの岩石 の、まあ、あの地球 全体といいますか、あのマントルの上部ぐらいの密度がだいたい 3.3 なんですね、
はい、
で3をかけるか3で割るか、どっちかどっちでもいいんですけど、
だいたいその規則性っていうのはもう分かってる、
はいはい、
でその2万気圧よりもちょっと高めの3万気圧という圧力で研究をしていらっしゃる、
はい
はい、でその圧力と例えば温度ですよね、はい、高温ですけれども、その組み合わせによって一番その岩石が元の岩石に近いような状態を作り出した、
はいはい、
これでその大陸の出来方、地球の出来方というのが分かってくると、はい、かなり近づいてきましたか。
いや、まだまだ
まだですか、
はい、
あとは何をこう調べていけばもうより近づけるのかなと思われますか。それ今おつむをこう指さされましたけど、いやいやいやいや、でも再結晶にその至るまでっていうのはもちろん私たちもそのマントルの部分を見たことはないわけですよね、はい、のでその素材ですとか条件設定の取り合わせっていうのが難しいと、はい、かかっておりますけれども、はい、
そうですね、 あの、まあ、ある程度あのもう条件というのは、まあ、大体の大雑把なところ、うん、まあ、あの分かったような、まあ、分かってると言えば分かってるんですけど、
はい、
それをあの本当にそうであるかいうのをあの抑えたい、
うんうん、
というので、 あの、まあ、ありそうな例えば1000度かもしれないし1050度かもしれないいうときは1000度と1050度の実験をしてみると、
はあ、
でそれでその石がどっちに近いかというので、できたものと元の石を比べてみて石がどっちに近いかということで、あの調べていくというわけです。
大元の取ってきた石があって、
はい、
でこの石から一番の、
はい
1番のかけらと2番のかけら、はい、それぞれ温度やら圧力を変えてどれが最初の大元の石に近づくか、
はい、
近ければ近いほどその時の状況が似ていたり、
はい
はい、こういう出来方をしたんだなと、はい、地球の状態が分かってくると、
はい、
はあ、すごいですね。愛媛県にはまた別の石で観覧岩というものが見つかっている場所があるそうなんですが、
はいはい、あの新居浜市に入ってますけど昔 の、 あの別志山村というところ の、 あの東赤石山というのが、
はい、
あのマントルの観覧岩とか、うん、それから玄武岩が高圧の変節作用を受けてあの変わったあのエクロジャイトというのが露出しているんですね。
あのマントルといいますと大陸よりも下にある
下です、
ドロッとしたしてないですか。マントルはドロッとしてないですか。マントルは硬いんですか。
まあ硬いですかね。
あ、すいません見たことないですね。マントルは地質の下にある、
大陸の下ですね。
大陸の下にある
地殻の下ですね。
あ、そうなんですけどその層の石が出てきたということは何かしらこう例えば噴火とか、でも東赤石は火山じゃないですよね。
じゃないです。
ということは噴火ではない、
ない
せり上がってきた、
せり上がってきた
って言ってもかなりの
もの
ですよ ね、
ですね。
深いところから、
はい、
なぜか出てきている、
はい、
この辺りもまだその謎っていうのは解明されてないんですか。
そのどういう条件でできたかというのは大体分かってるんですが、
はい、
それがどうして上がってきたかという、
うん、
そういうあれですね、地表まで上がってきたか、
はい、
その過程についてまだこれから研究をしていかないとちょっと分からないですね。まだ
先生の研究としてはその岩石といいますか大陸がどうやってできたかだけではなくてどういうふうに運ばれているのかとか、
はいはい、あ、そうです、はい、
その運ばれることによってまた地形が生まれてきますからね、はい、先生地球は生まれた頃は 真っ平だったんですか。
真っ平違う。
あの今でこそデコボコしてると思うんですけど、その火山があったり、はいはい、海溝があったり、あの引っ込んでたり出っ張ってたり。
いやそれはか。そ地球ができた時もその熱い地球であったのか冷たい地球であったかそれもわからない。
はあ、なんか熱いイメージがありますけど、ただ本当イメージだけですもんね、はい、なるほど。最初砕くっておっしゃってましたけど、そしたら今みたいに硬いんじゃなくて、例えばこう砂場みたいだったのかなとか、
は
あ、いろんなことがこう、
そうですね、
想像の世界だけですけれども、はい、いろんなことにこう思いを馳せることができますよね、はい、そこをこう順々に解き明かしていこうというのが先生の研究なんですけれども、これからはどういった研究を進めていきたいと思われますか。
そうですね、とりあえずもっぺん南極に行きたいというのが一つ、うん、
はいはい、
でそれから岩石とあの採取できます、
はい、
でそれをあのもう一度高温高圧実験をやりたい、ということを考えているんです。
先生これからの夢は何ですか。
月に行きたいなと思うんですけど。
あら、また地球飛び出して。じゃあ月に行ったら月の、
月の石。
じゃあ先生の今までの研究をもってすれば、月がどうやってできたかっていうのも探っていけるわけですよね。
そう、そのつもできるはずです。
おーすごい。あ、そうか、それならもう月じゃなくても、例えば火星でも、
はい、
もう分かるような段階にある程度、
はい、
ま、それこそ生まれた頃のことは分からなくても、ある程度こう何億年という時代を遡っていける。ただそれに私たちがあの宇宙に行けるのが先か星の成り立ちを探るのが先かとなるとなかなか月に行くのは大変ですね。でも、再来年2011年には南極行きを、計画していらっしゃるということで、ぜひまた、
計画よりも行きたいと思ってるだけで、周りがどうなるかいうのはまだ
まだ、
まだ、
それは計画よりも低い、可能性が低いっていうことですか。
今個人的な希望的観測でしたら、はい、だいたい五分五分。
あ、五分五分。
人から見たら2、8ぐらいで2位かなとか。
またチャンスがあれば3度目の南極に行って、はい、また新たな石を採取して、そして地球の誕生の仕組みをまた探っていっていただければと、
はい、
私たちも夢を一緒に抱いていきたいと思いますので、はい、先生2週にわたりましてどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院医学系研究科の大西貴則教授にご出演いただき、先生のプロフィールや脳腫瘍の研究についてお話を伺います。お楽しみに。